心の SOS のサインを知ろう。自分自身や身近な人に当てはまるポイントはありませんか？この後に12項目のチェックリストがあります。チェックリストはあくまでも目安です。心がしんどくなるときは、多くの場合、少しずつ SOS のサインが出ているもの、複数のサインに該当したり、生活に支障が出たりなど、辛い状態が続く場合は、自己判断せずに周囲の人や専門機関に相談することが大切です。最寄りの病院やかかりつけの医師に相談してみるのも検討してください。チェックリスト。心のサイン。6つあります。1、気分が沈む、憂鬱。2、何をするのにも元気が出ない。3、イライラする、怒りっぽい。4、理由もないのに不安な気持ちになる。5、気持ちが落ち着かない。6、何度も確かめないと気が済まない。体のサイン、6つあります。1、胸がドキドキする、息苦しい。2、周りに誰もいないのに人の声が聞こえる。3、何も食べたくない、食事が美味しくない。4、なかなか寝つけない、熟睡できない。5、ミスや物忘れが多い。6、独り言が増えた、など。押さえておきたい基礎知識。症状は心や体に現れる。症状は体にも現れます。何をしても楽しくない、イライラ感が募るといった精神面のほか、疲労や頭痛、肩こり、便秘、下痢、体の痛み、しびれなど、身体面にも現れることがあると知っておくことも重要です。様々な原因から起こるもの、環境変化や苦しみ、悲しみ、不安、プレッシャーなど、原因は複雑。昇進や結婚、子どもの独立など、明るい天気であっても急激な変化としてストレスになる場合もあるので、注意が必要です。写真、女性の写真に、しっかり知ることが大事なんですね、の吹き出しがついています。写真、終わり。自分や身近な家族などの心の健康状態をいくつかの設問に答えるだけでイラスト化できる心の体温計もぜひ活用してください。QR コードがあります。当事者インタビュー。一人じゃない。つながったからこそ進み始めた。精神障害のある人にとって、信頼できる人とつながることは大事な一歩。市の委託を受けて運営されている地域活動支援センターコスモール生駒、以下地活は、精神保健福祉士が話を聞いたり、当事者同士が交流したりできる居場所になっています。利用したい場合は、まずは相談してください。A さん、40歳代。共感があるから素の自分が出せる。地活は自由ですが、毎日取り組むことがあって、やってみたいことに挑戦できます。誰かに必要とされ、活躍もできるので嬉しいですね。一般の人にはしんどさがなかなか理解されにくいですが、地活には、同じ病気を経験した人がいるので、素の自分を出して話せるのがとてもいいですね。B さん、50歳代。踏み出すと安心できる居場所が見つかった。これまで働いていた場所は、自分にとっては話しづらい環境でした。勇気を出して職場を変えると、自分に合った作業所に巡り会えたり、そこから地活を紹介してもらったり、一歩踏み出すことで状況がどんどん変わり、 リラックスできる居場所も見つかりました。C さん、60歳代。医師、訪問看護、居場所が三本柱。医師や訪問看護、市役所の皆さんに、地活を紹介されて、約8年、ほとんど毎日通っています。30年ほど働いていましたが、病気になり、引きこもりがちに。その状況を変えてくれたのが地活でした。最初は緊張しましたが、訪れてみたら、ここしかない、と感じました。いろんなメンバーとコミュニケーションが取れて、自分らしくいられる宝のような場所ですね。また、専門的なアドバイスをしてくれる主治医も大切。自分の気持ちにとことん向き合ってくれる訪問看護の皆さんの存在もとても大きいです。頼れる存在や場所があると安心につながります。ためらわず活用してほしいですね。写真があります。12月9日土曜日に開催するイベント運営にも携わっています。説明、イベントのチラシの写真です。写真終わり。つながった皆さんにも話を聞きました。体調の管理や他者との関係づくりも支えるパートナーに、ハローケア訪問看護ステーションなら、医師と連携して医療的なケアや体調管理をするだけでなく、生活面の調整や息抜き役になることも意識して利用者に向き合っています。寄り添うことでケアをする仕事ですね。そのため相手の背景までしっかり理解し、考えて言葉を発します。徹底しているのは自分たちの思いを押し付けず、共に考えること。原因がはっきりしないことも多いですが、将来どうなりたいかを聞いた上で、困っていることに一緒に向き合っています。ここに合わせるではなく、自分に合わせるでいい。地域活動支援センターコスモール生駒。自由に来て自主的に活動できる。そして当事者同士の仲間と出会える。安心の居場所になることを願って運営しています。65人ほどが登録・利用していますが、長く通う人もいれば、通過点としてすぐに次のステップに進む人も、自分を大事に、自分に合わせて利用してください。昼食・夕食会やレク、語り合いのプログラム、当事者が運営するピアカフェや、なごみライン、電話相談、など、さまざまな選択肢を作ってお待ちしています。インタビュー終わり。地域活動支援センターコスモール生駒の利用時間は、年末年始を除く平日の10時から18時、火曜日は12時から19時30分です。問い合わせは、電話0743-730900。令和6年4月、障害者差別解消法が改正され、障害のある人への合理的配慮が、事業所、団体にも義務化されます。あなたや身近な人が精神疾患になっても、安心して生活していくために何ができるのか、一緒に考えてみませんか。私たちができることもそれぞれ。知る、学ぶ。書籍やネットで調べるのはもちろん、イベントや講座などに参加して知ることから始めましょう。市内でも開催していますので、最新情報は市のホームページや広報誌などを確認してください。図書館で精神障害に関する特集コーナーを設置。時、ところ、12月2日土曜日から27日水曜日、図書館本館。問い合わせ、図書館本館。電話 0335-75-5000。アイサポーター養成講座。障害の内容、特性を理解し、障害のある人への配慮や、ちょっとした手助けができるようになる、どこでも講座を出張で実施。当事者による体験発表も行っています。対象や内容など詳しくは、市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、開催の原則20日前までに、電話かファックスで障害福祉課へ。当事者向けの語り部研修会。精神障害のある人が自らの心の病の体験、思いについて語る活動、語り部について学びます。障害への偏見を減らし、正しい理解を深める活動に参加しませんか？講師は、寝屋川市で語り部活動をしているピアサポーターの倉田隆之さん。一部は、語りとは、をテーマにした基調講演、シンポジウム。二部は、語り部グループ、ハートーク、イコマ、メンバーによる体験発表です。対象、精神障害のある人。時、ところ、12月19日火曜日、13時30分から16時、竹丸ホール。定員30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、問い合わせ、12月8日金曜日から、電話かファックスで、名前、電話番号、配慮してほしいこと、研修会に参加する旨を明らかにして、地域活動支援センター、コスモール生駒。電話730900。ファックス730907。電話は11時から18時。関わる。市内にはサポーターを募集している障害者支援施設、団体も。まずは見学するのも関わり方の一つです。市役所で市内福祉ショップの出張販売を開催中。障害者就労施設による手作りのパンや焼き菓子、小物などを市役所で出張販売。話したり購入したりしながら交流してみませんか？時ところ、毎週水曜日の10時30分から13時30分。生駒市役所1階ロビー。問い合わせ、障害福祉課。電話741111。内線7271。ボランティアで障害のある人への理解を深める。問い合わせ、市民活動推進センターララポート。電話756000。市内には家族同士がつながる会も。日だまり家族会は当事者家族が集まり、月1回の定例会を中心に、学習や相談、要望などを行う団体です。家族に障害があると、家族も孤立してしまうことも、情報交換や経験の共有、励まし合いをしながら、一人で悩まず、一緒に考え、歩める場所です。問い合わせ、日だまり家族会の上村さん。電話兼ファックス 78-0885。 特集へのお問い合わせは、障害福祉課、電話 0743-74-1111、 内線7271。